おはようございます。キリスト社学生会の主事をしております大島茂典と申します。西大寺キリスト教会の皆様にはお祈りとご支援を持って、KGK 運動学生伝道の働きを支えていただいておりますことを心から感謝を申し上げたいと思います。また西日本青年選挙大会で、今日から3日にわたってご奉仕させていただくことも本当に心から期待をし、また皆さんとのお交わりを心から楽しみにしてまいりました。今朝共に御言葉から聞き、そして共に主を賛美ができ、礼拝をすることができることを感謝をしております。一言祈りを持って、説教に入ってまいりたいと思います。主イエスキリストの父なる神様、あなたの皆をあがめて心から賛美をいたします。この朝あなたは起きようと声をかけてくださって、私たちの目を目覚めさせてくださり、また生きようと今日生きるようにと命を与えてくださった主が、私たち一人一人の名前を呼んでくださって、その手を引いて今あなたの御前に連れてきてくださいました。この新しい週、私はあなたに語りたいことがある、あなたに知ってほしい新しい生き方があるのだと御言葉を持ってこの新しい週を踏み出すようにと招いておられるあなたの御前に私たちはおります。どうぞ主よ、あなたの言葉から生かされてこの新しい週を踏み出していくことができますように、期待をしてイエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。さて、私は自分自身のこの信仰生活を振り返りますときに、神様ご自身のことを深く教えられたというときや、またこの聖書の言葉が身に染みるように本当によく分かったというときは、私が何か自分自身の信仰生活を自信たっぷりに歩んでいるときや、あるいは最近自分は信仰者としてうまくいっているなぁと思うときかというと、決してそうではなく、自分がどれほど欠けが多いのか、なんと高慢であったのか、どれほど愚かな罪人であったのかということを教えられたときにこそ、神様という方がどういうお方で、神様の恵みがどのようなものなのかということを知らされてきたように思います。今朝このイザヤ書の六章の御言葉を開きますときに、私たちは神様が、私たちをこのご自身のご計画に召し出される中で、神様が私たちを通そうとされる、その時、機会について、共に学んでまいりたいと願っております。一節を見ますと、ウジヤ王の死んだ年とあります。ウジヤ王の死んだ年に、イザヤは幻を見ます。それは神殿の中でした。ウジヤ王の死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラヒムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ六つの翼があり、おのおのその二つで顔を覆い、二つで両足を覆い、二つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために敷居のもといは揺るぎ、宮は煙で満たされた。イザヤがこの幻を見たのは、神殿の中でした。イザヤは、この今朝の私たちと同じように、この神殿で、神様を礼拝するために、この神殿に来ていたわけです。その時、彼の目の前に、突如、高く上げられた神様の御座が現れたわけです。で、神殿の中はこの神の臨在を表す煙で満ち、神殿の敷居がぐらぐらと揺れ動いたわけです。 そして御座の上にはセラフィムたちが高らかに神を礼拝し、神の清さを賛美したわけです。聖なる聖なる聖なる万軍の主。そこで、イザヤはセラフィムと共に神様への賛美を、そうだ一緒に賛美をしようとしたのかというと、そうではなく、イザヤは五節。ああ、私はもうダメだ。と告白せざるを得ませんでした。神様のなさることと、その召されるタイミングのすべてに神のご計画があるのであれば、この時、神様はイザヤに語らなければならないことがあったのです。神の召しがイザヤに起こりました。ウジヤ王の死んだ年は、紀元前740年頃だと言われています。すでに、このイスラエルは分裂王国になっていました。そしてその信仰は崩壊していた。紀元前の721年には北イスラエルがアッシリアに滅ぼされてしまいます。で、このイザヤの住んでいた南ユダにも北からアッシリアの勢力が、南からはエジプト、さらに連合勢力が攻め上がってきていました。このウジヤという王様は、歴代の王の中でも良い王様だというふうに数えられていますが、その晩年には祭司の務めを自ら行い、神の裁きを受けることとなります。そして最後、不運の死を遂げ、ユダ国内は隣国からの圧力で政治的には非常に不安定な状況になっていました。さらにイザヤ書の1章から5章はこの6章の記事の前後の予言だと言われていますが、そこを見ますと、この国の中に偶像礼拝が満ち溢れていたこと、宗教的な偽善、寛因、不貧困がはびこり、宗教的大敗が国中に起こっていたことが記されています。この当時、イザヤの目の前には、形だけの礼拝をする民がたくさんいたのです。イザヤ書の1章1節を見ますと、イザヤがウジヤ王の生きている時代に、すでにこの神の幻を見、預言者としての働きを始めていることが記されています。すでに、預言者としての活動を始めていたイザヤにとって、このユダ王国の状況はどのように映ったでしょうか。彼はユダの国に対して嘆き、そして怒り、失望し、裁きのメッセージを語ったんです。悔い改めなければいけない。イザヤの語った怒りのメッセージの内容は、確かに間違ったものではありませんでした。事実、本当にひどい姿が、状況が国の中に満ちていたわけです。しかし神様はそのような預言者イザヤに現れなければなりませんでした。預言者として欠けているところがあった。彼に語らなければならないことがあったのです。時に人は神様の救いに預かって熱心にその信仰を燃やすときに、同時に熱心に人を裁くようになることがあります。周りにいる信仰者の罪を犯す姿に怒り、その堕落に憤り、裁きの言葉を発してしまうということがあります。そしてそういう心の背景には、自分は違うんだという思いがあり、自分はああいう罪人ではないという自分を肯定する思いがあります。 罪を犯す、その人と自分は違うところにいるのだという意識が人を裁く。そこには罪を犯してしまうその人への愛は含まれていません。イザヤにはその自分の罪の自覚、罪人の中の一人だという自覚が欠けていました。神様はイザヤにご自身の清さをイザヤの目にはっきりとお見せになることによってイザヤにそのことを気づかせていかれるのです。その時イザヤの口から出た言葉は五節、ああ、私はもうダメだ。この言葉は、ああ、私はもう死ぬと訳した方が良い言葉です。神様の前に立った時、私たちが神の清さの前に立たされた時、私たちは自分が誇っているものが何一つ誇ることができなくなります。そしてむしろ、私はもうダメだ。私は死ぬしかないものだと、自分の罪深さ、愚かさに気がつかされる。そして続くイザヤの口からは、私は唇の汚れたものですという罪人の告白が出てきます。イザヤは自分の罪を唇の汚れと表現しました。唇の汚れとは現在、もう根っこから罪人だという意味です。そういう罪を指す言葉、神様の前に立ったとき、言葉を持ってイスラエルの民を攻撃し、裁き、熱心に訴えていた、そんな自分の存在すべてが罪であったと気がついたんです。自分自身は、神の前に立つこともできない罪人であった。死ぬしかないものだ。彼は神の前で粉々に砕かれていったんです。私こそ唇の汚れた罪人です。私たちクリスチャンは、自らが罪人であるということを徹底的に知らなければいけません。そうでなければ、いつの間にか自分は何かができるのだ。そうやって何者かになってゆき、そして自分はあの人と違うんだと誰かを裁き始めることが起こります。私もクリスチャンになって、そして教会のことが大好きで、でも学生時代は教会に毎日毎日通っていたんですね。で、教会の奉仕も張り切ってやっていると、教会にはいろんなことがあるんだなぁっていうことが見えてくるわけです。そして教会にも問題があるんだと。そして牧師先生と話しててですね、先生、あの人がもうちょっとピリッとしてくれたらうちの教会良くなるのにねとかですね。ここが問題ですよね。分かったような顔をして言うようになったわけです。すると牧師が、大島君、君はまだ自分が罪人だということが分かってない。君は自分の罪が分からないから、他の人の罪ばっかりが見えるんだ。君はもっと罪人になれ、と言われたことがあります。私はクリスチャンになったからといって何かスーパークリスチャンに変身するわけではないわけです。さらにイザヤはこう告白します。私は唇の汚れた民の中に住んでいる。彼には自分もまた神の前に罪を犯すイスラエル共同体の一人なのだ。という自覚が必要でした。 預言者は、クリスチャンは民の外にいるのではありません。民の真ん中にいて、民の罪の中で神の言葉を語り伝えるんです。そこに住んでいる人たちを愛し、共に生きている人たちと共に生きていかなければ、預言者としての職務は果たせないんですね。彼はこの時、イスラエルの民の罪のつながりの中にいる自分を発見しました。私も同じ罪人だ。神様は礼拝の中で、イザヤをこの告白に導かれたんです。そして6節、するとと始まります。私たちはこのするとを軽々しく見逃すことはできません。ここで終わってしまうならですね、私だけが悪いんですみたいなですね。今度はスーパー偽善者が生まれるわけですね。イザヤに起きた裁きと同時に、するとという言葉とともに、神の側の一方的な救いの技が起きるんです。すると、私のもとにセラフの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れて言った。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。セラフの手には、火ばさみで取った祭壇の燃え盛る火のついた炭火がありました。その炭は、神殿の祭壇で何千頭ものの生贄が捧げられ、血が流されて、血が滴り落ち、十頭音がしてできた炭火。あがないの炭火と呼ばれる炭火をイザヤの唇に当てるんです。そしてセラヒムは言います。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪はあがなわれた。許しの宣告でした。イザヤはどのような思いでこの言葉を聞いたでしょうか。もう自分の存在がもう根っこからどうしようもない罪人だ。もうダメだ。そう自己崩壊した者が今度は神様の前で罪がないと言われたんです。このあがなわれたという言葉は猜疑的な意味を持つ言葉で、生贄が捧げられた後に祭司が許しの宣言をするときの言葉です。もう神の目から見てその罪は拭い去られて存在しないという宣言です。イザヤは毎日のように神殿に来て、そしてこのあがなわれたという言葉を毎日のようにして聞いてきたんです。ああ、今日もあの人があがなわれたよかった。あの人があがなわれたよかった。しかしこの言葉こそが、自分が聞かなければいけない言葉だった。自分こそが、誰かを分かったような顔をして裁き、自分だけが正しいものであるかのようにして、分かったような顔をして裁き続けた自分自身がどうしようもない罪人だった。何がクリスチャンだ。何が神を信じるものだ。もう自分はクリスチャンとしてもダメだと言われた、そういう自分が、あがなわれた。今日、この炭火があなたの唇に触れたから、あがなわれたよ。もう私の目から見て、 あなたの罪はない。この神の驚くべき憐れみと一方的な救いの技により、もう死ぬと言ったイザヤがここで生き返ってくるんです。神様の救いの技はいつもいつも一方的です。この時イザヤは何もしてないんです。ただ礼拝の中で崩折れるようにしてこの場から立ち去ることができなかったイザヤに、ただ目の前に来るセラフィムのなすがまま、そして許しの言葉を聞いたんです。するとイザヤはさらに驚くべき神様ご自身の声を聞くことになります。八節、私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります、私を使わしてください。その言葉はイザヤの過去の罪を責める声ではありませんでした。あなたは何ということをしたのだ、あるいはユダに対する怒りのメッセージでもありませんでした。聞こえてきたのは神様ご自身が妬むほどに愛しておられるイスラエルの民に、今あなたを使わしたいと願っておられる声だったんです。神様の許しと神様の派遣はいつも一緒にあります。ある時私の友人がこう言いました。俺がな、本当に神様に許されたっていうのが分かったのは、神様がこんな罪人でどうしようもない俺にもかかわらず、神様は俺を使いたいって言ってくださったんだ。私たちは一度失敗した人間をその大切な仕事に使うということをなかなかしないものです。許したよって言っても、じゃあこれしてと別の仕事を与えるわけですね。私も一度母親から お使いを頼まれて、シゲノに卵買うてきてって言われた。ああ、わかったって言って。1000円もらってですね、スーパーに卵買いに行って。そしてレジに並んでですね、いよいよ卵のお金払おうと思った瞬間にポケットに手を入れると、1000円がなかったんですね。そしてもう泣きながらですね、お母さん1000円なくしたとか言って帰ってくるとですね、もう母親はもう何してんのもうと。もうええよ、もうええよ、もう泣かんでええよって。もう許したよって言ったんですけど、1000円がもう一度渡されるってことはなかったわけですね。私たちは一度失った信頼を取り戻すことがなかなかできないということをよくよく知っています。しかし、神様はもう一度信頼してくださる。しかも神様の大切な、あの神の民をあなたに任せたいとおっしゃるんです。イザヤは許しと同時に神の召しを受けました。この時のイザヤの、ここに私がおります、私を使わせてくださいという言葉は、決して自分に自信があるから言ったのではないでしょう。こんな罪人を救ってくださった。その神様がこんなものを用いてくださるならば、どうぞ使ってくださいと、神様の愛に対して立ち上がってくる神への応答だけで答えたんです。そこでなす、奉仕の内容が何か、それはイザヤにとって問題ではなかった。ここに私がおります。私を使わせてください。すると、9節、10節。イザヤに聞こえてきたのは、驚くべきメッセージでした。すると仰せられた。行ってこの民に言え、 聞き続けよだが悟るな、見続けよだが知るな、この民の心を声鈍らせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ、自分の目で見ず、自分の耳で聞かず、自分の心で悟らず、立ち返って癒されることのないように。行けイザヤ、この民に語るがよい、誰もしかし理解することがないように。誰もわからない話をしてこいって言われたんですね。民の心を固くなりするメッセージを語ってきなさいというのがイザヤに対する神様の命令でした。あまりにも衝撃的な神の証明の実際だったんです。イザヤは聞きます、11節。主よ、いつまでですか？私はなぜイザヤがここで、主よ、なぜですか？主よ、どうしてですかと聞かなかったのかなと疑問に思います。私ならですね、大島重則、今日西大寺キリスト教会に行け。しかし、誰もわかんない話をしてこいって言われたら、神様嫌ですよと。私はもうなんか御言葉、やっぱり本当ですよね。教会の皆さんと一緒に喜びたいですよ。大島重則、KGK に行け。しかし、大学生が一人も救われないようにしろとか言われたら、神様なぜですか？救われる魂と一緒に喜びたいですよ。どうしてですかと、私なら聞いてしまいます。そんな辛いことをさせる理由を聞かせてください。しかし、イザヤは、主よなぜですかとは問わず、主よいつまでですかと問いました。この問いを、いろんな聖書学者が様々な解釈をし、意見の分かれるところです。イザヤは主に憤って聞いたのだとする人もいます。しかし私は、このイザヤの主よいつまでですかとは、イザヤの中にある、こんな私のようなものが救われたのだ。それならば、あのユダ王国にいる私と同じ民が、救われないはずはないという神様の主権を信じる信仰があったのだと思う。あなたによって救われた者が今ここにいます。あなたがこんな私にしてくださったことを、あの私と同じく、あの唇の汚れた民になさるのを私は信じています。主よいつまでですかは、いつまでそれをすればよいですか、そして私があなたの清さの前で罪許されたように、この私と同じく唇の汚れた民と共にいつあなたを礼拝できるんですかというイザヤの祈りの問いであったと思うんです。イザヤは、私は唇の汚れた民の中にいると言いました。この証明の出来事で、イザヤはイスラエルの罪の中にいる自分を知りました。それと同時に、イザヤは自分に与えられた救いの恵みも、イスラエルの民と共にしたかったのではないでしょうか。彼に起こった救いの事実は、イザヤ個人にとどまらなかったんです。私だけが救われればいいのではない。イスラエルの救いのために、彼は神に問うたんです。主よ、いつまでですか？そこには、長く辛い預言者生活が待っていることをイザヤは知りました。しかし、私にしてくださったこの許しをあの民に与えてくださらないはずはない。主よ、いつまでですか？彼は希望を失わなかったんです。このイザヤの問いに答えられた神の言葉は11節から。 町々は荒れ果てて住むものがなく、家々も人がいなくなり、土地も滅んで荒れ果て、人が人を、主が人を遠くに移し、国の中に捨てられたところが増えるまで、そこにはなお十分の一が残るが、それもまた焼き払われる。テレビンの木やカシの木が切り倒される時のように。しかし、その中に切り株がある。聖なる末こそ、その切り株。まちまちは崩れ去り、国は見捨て去られる。十分の一が残されるが、それもやがて焼き尽くされる。あまりにもひどい状況が、イザヤを待っていました。しかし、その中に切り株がある。聖なる末こそ、その切り株。これは、イエス・キリスト預言です。聖なる末。イザヤはもしかすると、そのメシアが来られるのは、自分の生きている時代ではないことを直感したかもしれません。事実その後は六章の時点よりもさらにひどい状況が国を襲い、ユダ王国は神の言葉通りに完全に滅び去ります。しかしイザヤはその生涯で命がけに予言をしていくんです。周囲を見れば悪くなっていくばかりの中で。しかしイザヤの予言の中心はこの時から、その中に切り株がある。聖なる末こそその切り株。彼の人生はこのキリスト預言に集中をしていくんですね。このメシア預言こそ、イザヤに起こった神の前で霊的に死んでいたはずの自分が、神様は必ず救い出してくださるんだというこの憐れみによっているんであって、生き返った事実によっているのであって、そしてあの罪人を許してくださる神の愛と憐れみがイザヤの中に根付いていく。そしてイザヤは確かにこの救いは起こると確信していったんです。イザヤは自分の息子にシェアル・ヤシブと名付けました。それでも残りのものは帰ってくるという意味です。彼は信じたんです。必ず私の家族は神の前に戻ってくるのだと。私の母親はクリスチャンになった後に未信者の父のもとに嫁いできました。私の実家は京都の田舎の熱心な日蓮宗の家でした。祖父母同居の中で姉と妹と私のこの三人に、母は信仰を伝えないとと一生懸命教会に連れて行ってくれました。しかし教会で覚えた食前のお祈りも、家の中ではおじいちゃんおばあちゃんに見えないようにテーブルの下に隠して、アーメンいただきますと言ってこっそり祈って食べる。子供ながらに信仰を持つっていうのは簡単なことじゃないなと母を見ていて思いました。しかしある時、母がもうこの家では信仰生活をすることはできない、そう思って家を出ようとしたことがあったと話してくれたことがあります。私もおぼろげながら、母が泣きながら、当時乗っていた軽自動車のアルトに乗せられたことを覚えています。しかし母が最後に家を振り返った時に、母の目にどのように見えたかはわかりませんが、家の上に十字架が見えたというんです。そしてどう聞こえたかはわかりませんが、私はこの家の主だよ、この家族のためにも十字架にかかったんだよと、母にはそう聞こえたし、そう見えた、そして家に戻った という話をしてくれたことがありました。また私の検診の時もですね、刑事系の主人になるって言ってもですね、刑事系って言ってもよくわかんないですから、なんだ KGB かとか言われたりしてですね、で親戚からはですね、大島の家からオウムが出るのかとか言われてですね、私の父はですね、大島家代々の長男だったので、この墓をどうするのか、もう眠れない夜を過ごした。でもするとですね、クリスチャンの母はですね、もう賛成してくれるのかと思うと、私に手紙を書いてきてですね、お父さんは夜も眠れずに苦しんでいます、そんなお父さんを苦しめてでもあなたは献身するんですか、それでもあなたはクリスチャンですかとか書いてあってですね、なんだこの手紙はとか思ってですね、しかし一人で教会で祈り、神の賜物と証明は変わることがないという御言葉をいただいて、この決心を持って実家に帰って話そうとしました。すると母は帰ってきた私を呼んでですね、今日な、あんたが帰ってきて何言うかもう私には分かってた、だから神様に祈って、どうか息子がいかんでいいという御言葉をください、でもな、どこ読んでもどこ読んでも息子を送り出せとしか書いてないんやーんとか言って泣きながら母は言うわけですね。まあしかし知恵を使えばですね、少し聖霊がとどめられたとかですね、向きを変えて進めとか。しかし母の信仰はそんな風に御言葉を利用することはできなかったわけですね。その夜は姉も妹も帰ってきての家族会議でした。なぜかすき焼きだったのを覚えてますけれども。そして父に、KGK の主事になると伝えました。すると父は、正直おめでとうということはできん。しかしお前が帰ってこれる家でありたい。だからよかったなと言って、お前を送り出す。そうやって右手を差し出してきてくれたんです。私はその手を握り返しながら、この家の主が神様でなければ父がこんなことを言うはずはないんですよ。私はこのノンクリスチャンの父からもまたこの伝道の現場に送り出されていることを誇りに思っています。私たちを取り囲む状況はイザヤの時代と同じように、心を堅くなにする民がたくさんいるように見えます。いくら伝道しても誰も聞いてくれない。以前一緒に来ていたあの家族も長い間礼拝に出なくなった。しかし今朝、私たちがイザヤと同じように、主よいつまでですか、そう主に祈るなら、聖なる末、その切り株があなたに確かに与えられる。いや、与えられただろう。その救いをあなたは受け取っただろう。それが今根付いて、新しい芽を出して、そしてその命があなたの家族にも、主よいつまでですかと問うとき、しかしその中に切り株がある、聖なる末こそその切り株と、このキリストの救いをいつまでですかと祈り続ける者の祈りに応えてくださる主の確かさが、今朝も御言葉のうちに私たちにはっきりと語られているんです。 あなたに起こったあのキリストの血が流された十字架が、滴り落ちてあの炭がじゅっと音を立てて、この炭があなたの口に触れたように、あの十字架の血潮によってあなたが、あなたの罪が救われたように、あなたが十字架によって罪に死んで今、新しく生かされている救いは、あなたのうちにしっかりと今、芽生えている。そして今、あなた自身の人生を通して、その歩みを通して、このキリストの救いが、あなたから確かに始まっていくのだ。そう答えられる神の声を、今朝私たちはしっかり聞くことができるのです。私のようなものが、こんな私たちのようなものが救われたのだからこそ、神はあの人にも救いを与えてくださる。その信仰を、約束を、私たちは神様から今朝はっきりと受け取りたい。そして、ここに私がおります。私を使わせてくださいと、主に静かにお答えしようではありませんか。お祈りしましょう。主よ、主イエスキリストの父なる神様、神様の清さの前で、あのイザヤに起こったことが今この礼拝でも起こっていることを、あなたが私たちに触れていてくださっていることを感謝をいたします。今主が私たちの内側にある一切のものを滅ぼし、キリストの十字架をもって私たちの罪を清め許してくださることを感謝をいたします。そして、誰が我々のために行くだろうと語っておられる主の言葉を私たちは今聞きました。あなたが私たちの家族のもとへ、職場へ、あの教会を離れてしばらく、ずいぶん経つあの人のもとへと、今使わしたいと願っておられます。このようなものでよければ、このようなものを必要だとおっしゃってくださるのならば、ここに私がおります。私を使わせてください。そう真実に祈ることができるものとしてくださいますように。私たちを取り囲む罪深い世界を裁くのではなく、孤立するのでもなく、主よ、いつまでですか？いつですか？そう信仰を持って祈り続けるものへと、私たちを新しくしてください。そしてあなたが植えてくださったこの救いの切り株が根を張り、私たちの救いの確かさとなり、新しい芽が私たちの大切な人のもとへと届くことができますように、この新しい週、あなたはもうすでに先立って、この祝祷からもって送り出される新しい一週間、先んじて私たちの大切な人のところにあなたは向かって行ってくださる方であることを覚えてありがとうございます。その家族のそばに行くとき、その大切なあの人のそばに行くとき、私たちがふさわしく、その傍らに寄り添い、共に祈り、こんな私たちに与えてくださった救いをお伝えすることができますように。どうぞ西大寺キリスト教会を、この西大寺の町に、岡山の町に、 この日本に使わされた尊いキリストの教会として用いてくださいますよ。いつまでですかと祈り続ける教会として、あなたが祝福の中を置いてください。午後からもたれる青年たちの宣教大会の上に、彼らが胸を張って送り出されていく祝福された時として、若い時代を用いてくださいますようお願いをいたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。